お送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週のテーマが食のグローバル化を地域のアングルから捉えるということで、今日は人文社会科学部の岩佐和之教授、そして学生が人文学部国際社会コミュニケーション学科の4年生上田直香さん、お二方お迎えしております。皆さんおはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
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 はい。じゃあまずですね、岩佐先生のご専門について詳しく伺っていきたいと思いますが、先生ご紹介お願いします。
あ、はい。今人文社会科学部の国際社会コースに属しております。
はい。
で、専門は経済学なんですけれども、特に、東南アジアの農業開発であるとか、あるいはアグリビジネスと呼ばれている食料や農業に関わる企業の国際展開、あるいはアジアと日本との物や金、人の国境を越える流れについて調査をしたりしています。
はい。
またそれと並行して工事フィールドにしながら、グローバル化の問題を、地域に即して研究しているということもやっています。
あ、そうなんですね。高知からグローバルなものを見るっていうのはちょっと難しいような気がね、一瞬しなくもないんですけども、これ高知とグローバル化ってどうなんでしょうね。
はい。一見つながりがないように見えるんですけれども、実はグローバル化と高知っていろんなつながりがあります。例えば最近で言いますと、TPP 以前、話題になりましたけれども、でそれから日欧 EPA ということが話題になっています。で、いずれも自由貿易に関する協定なんですけれども、こういった自由貿易が進められることによって、例えば日本国内の農業とか食料にいろんな影響が出るということが予想されます。
はい。
でまた日本企業が海外に展開したりとか、それによってアジアから安い商品が入ってくるということによって、工場をはじめとして地域経済がさまざまな影響を受けるというようなことも出てきています。
はい。
でさらに最近では外国人労働者がいろんな現場で、担い手になっているという動きも出てきているんですよね。ですから、グローバル化といえば、東京といって大都市の問題だけじゃなくて、私たちが住んでいる高知とも非常に関わりの深いテーマであるということなんです。
確かに東京でグローバル化の研究と聞けばですね、結構なんだかこう世界の窓口に近いような印象ありますからね。ただ高知にいてもこのグローバル化の問題っていうのはね、様々やっぱあるわけですよね。
そうですね。
それこそ先生の先ほどお話に出てきました TPP とか発行してしまえばですね、さまざまなことがね、ガラッと変わったり、
そうですね、
するわけですもんね。先生やっぱりそういったことの研究をされているということなんですよね。
そうですね。実は私のゼミ生と一緒に、2年前にこの TPP について調査をしまして、高知県で言いますと農業ですよね。でそれから医療の問題で、あとは貿易に関わる話ということで3つに分かれてですね、調査研究をしたりしました。で、農業の話で言いますと、具体的に高知の農家さんいくつか調べたりとかしまして、果たしてどういうふうな影響が出るのかであるとか、どういった不安があるのかというようなところを、実際その当事者の声を拾うというような作業なんかやったりとかしました。
はい。
で貿易に関してもいろんなその貿易データなんかを自分たちでこういろいろと加工しましてですね、当時は12カ国だったわけですけれども、でその12カ国の間の貿易はどうなっているかっていうのを実際にですね、これまでのデータ分析をして、将来予測するっていうようなことなんかもやったりしました。
はい。
なのでそういった形で実は日本の話だけではなくて、私たちの暮らしている地域とも非常につながりがあって、で実はそういった形でこう制度が変わってしまうと、いろんな影響が出るっていうようなことが、私と学生と共同で調査をしたっていうようなことを以前やったりしました。
そうなんですね。はい。グローバル化という話になってくるとですね、やっぱりこういう話はその TPP じゃなくても、いろいろ今後も、出てきそうですしね。
そうですね。グローバル化が進むことによって、そういったその社会的な、インフラのような形で、そういったその自由貿易協定ができてくるということですので、今 TPP も11カ国でですね、交渉が進んでいますけれども、 それ以外にもいろんな形でそういった枠組みを作っていこうという動きが出てきてますので、これからもやっぱり注視して見ていかないといけないのかなと。
そういうことですね。分かりました。そしてですね、先ほど先生からちらりともありましたけども、その大学のゼミナールでもですね、先ほど先生がご紹介してくださったようなテーマで、その学生さんとね、いろんなことを話しされているというふうにも伺いましたけども、これ具体的にはどんな感じでしょうね。
そうですね、毎年ゼミでは地域からグローバル化を考えると というふうなテーマを掲げてまして、はい、それで学生募集をするんですね、で毎年やってることっていうのは主に今高知県内でフィールドワークをするというふうな形をしてます。で実際にその学生自身が地域に入って調査をして、その調査の成果を例えば他大学と、まあ、合同研究会をやって発表したりとか、あるいは調査報告書を、まあ、年度末作成するというようなことなんかをやっています。はいはい。でまあ、テーマは毎年、まあ、毎学生と一緒に決めるんですけれども、
はい、
これまで、まあまあ、毎年様々でして、一番最初マグロを取り上げたんですけれども、
はい、
その後は生姜とか、あとまあ直販場、でホエールウォッチング、あと柚子、土佐茶、まあ、以前は物を中心に物ネタなんですけれども、
はい、
でそれ以外にもさっき紹介しました TPP であるとか、ファストファッション、
はい、
回転寿司、はい、から外国人修正などさまざまという感じがあります。
これ本当にさまざまですよねでも先生今ご紹介いただいたようなそのフィールドワーク、はい、これをするだけでも本当に地域からグローバル化を考えることになりそうだなというふうな、
はい、
ね、感じはしますよね。
そうですね。どれも、まあ、ある意味その実は地域のものなんだけれども、はい、それがまあグローバルと関係してるっていうふうなところを、こうある意味ですね、足元を掘り下げていくとそっちにつながっていくっていうようなことをですね、はい、実感してもらうっていう、まあ、私も最初からそういうふうに思ってやってるわけじゃないんですけれども、
そうですか。
ただ、はい、調べていくと実はそういうつながっていたっていうようなこと結構ありまして、なので、まあ、私もこう毎年ドキドキしながらどうなるかっていうのことをやったりしてますね。
じゃあ先生自身も新たな気づきがあったりとかするわけなんですか。
はい、そうですね。ですね、最初からも回答はないんですね。で僕も全然知らないことを調べるのは非常に、まあ、楽しみなので、
はい、
なので、まあ、そうしたそのある意味宝物を探す感覚であるとか、うん、あるいは未知のものを発見するっていう、
はい、
そうしたことを、まあ、学生として掘り下げていくっていうところを毎年なんかこう楽しみにしてるっていうところですね。
そういうことなんですね。わかりました。さあそれでは学生の上田さんにお話を、ね、聞いていきたいと思います。
はいはい、
上田さんは今4年生で、はい、この岩佐先生のゼミで活動をされてきてるわけですよね。
はい、
3年間
です。
あ、はい、そうですか。これ実際にそのゼミで活動を経験されてどうですか。
去年とかは AI について
のテーマ で、はい、今話題ですよね。
はい、でその会社が高知県の南国市にあるので実際そこにヒアリング調査に行ったんですけど、うん、
はい、
やっぱりこう AI が発達していくことで最初はその雇用の減少とかそういうのがあるんじゃないかなっていうマイナスのイメージばっかり抱いてたんですけど、はい、実際行ってみたらその農業の担い手不足に機械化がすごい役立ったり、あと高知県とか特に高齢化とかで、うん、そういった AI の技術が使えるっていうのを聞いてすごいヒアリング調査っていうのは実際に自分が最初に抱いてたイメージとはまた違って本当の部分が見えてくるので面白いなっていうふうにいつも思って、います。
そうですか。いや先生今 の上田さんのお話っていうのはすごく面白くて、
はいはい、
確かに AI っていうとこう最近巷で語られる、まあ、論調というか、はい、まあ、もっぱらですねその AI にこれまでの人間の仕事が奪われてしまうとか、はい、まあ、ちょっとネガティブな、どういうことが起きるのかちょっと分からなくて怖いみたいな、はい、そういうイメージだったりするかなと、
ね、
思うんですけど、実際にそうやってフィールドワークで、はい、南国市にそういう AI の会社があったんですね。
はい、
いや僕それも知りませんでしたけども、うん、そちらを訪れて話を聞いてみると、はい、やっぱり人口自体が減少してまして、
はい、
ね、どうしてもこう、ね、人手がいるような仕事でもなり手がいない、そういう仕事を AI が補完していくと、いうような動きも確かに考えられるわけですからね。
そうですね。ですからそういった会社があるっていうこと自体も実は今回の調査で初めて知ったりとか、
うん、そうなんですか。
そうなんですね。
これ大発見ですね。そうなんですか。
やっぱりある意味机上の学習だけではなかなか見えてこないことっていうのを、やっぱり現場に行くといろんなことを発見できたりするので、
はい、
そこもすごい大きな収穫だったかなと思いますね。
なるほど。いや、かなりじゃああれですね、やりがいとかもあったんじゃないですか。
はい、毎回そのフィールドワークでいろいろ発見することがあるので、
やっぱそうなんですね。はい、まあこれ岩佐先生やっぱりそうですよね、はい、やっぱり百聞は一見に近ずと言いますか、はい、まあ、いくらこうね教科書とかですね、まあその専門書とかで読んでも、はい、まあ、それでイメージは湧くと思うんですけど、けどそのイメージが必ずしも現実と合致してるとは限りませんもんね。
そうですね。 で、まあ、そこが非常に面白いところなんですよね、うん、やっぱりそのある意味こう書かれたものっていうのは、まあ、ある意味その時点で切ったものなんですけれども、社会って動いてますの で、
そ、 で、ね、
でそこで一番新しい動き何かっていうのことを発見できるっていう、うん、まあ、そこが一番のメリットかなと思いますね。
あ、なるほど、まあ、しかもこれだけインターネットが発達してですね、まあ、好むと好まざるとに関わらず、はい、もういろんな情報がもうちょっと前に比べてもね、その情報量はもうすでに違いますもんね、時代はやっぱり変わりますしね。
そうですね。
まあ、この話の流れであれなんですけど、先生最近本を出されたということで、
はい
はいはい、これどんな本なんでしょうね。
タイトルがですね、土と命、副題が南国高知発勇気でつながる食と農というタイトルの本です、
はい、
同じ国際社会構想の前身で国際社会コミュニケーション学科の学科長をされてました丸一郎先生がですね理事長されている団体なんですけれども、
はい、
NPO 法人土と命っていうところあります。で昨年ですね前身含めて設立40周年迎えましたので、これを記念して何かできないかということで、これまでの活動の記録を残しつつ、コーチから大事なメッセージを発信しようという狙いで本を作るというふうなことに、取り組んだということなんですね、
はい、そうなんですね。土と命南国高知発勇気でつながる食と農という本なんですよね、
はい、
これ具体的にはどんな内容が書かれているんでしょう。
はい、もともとこの NPO はですね勇気ですね、これをキーワードにして、生産者と消費者が提携しながらお互い顔の見える関係を作っていこうというふうなことで作りました、
はい。
で当時は高知地と命を守る会という名前で、77年にできたんですけれども当時はなかなかオーガニックといえばスーパーで、見かけることも、最近はですねスーパーで見かけること多いんですけれども、はい、以前はそうでなかったんですよね。
そうですね。
ということで、高知県内の中では有機農業は産消提携の草分け的存在というふうに言われています。でまたですね有機農業を普及させるためには、生産者と消費者という、点と線だけではメリットがないので、
はい、
安全安心な食べ物を再生産していくためには、点と線だけじゃなくて安定した地域の農業とか自然環境、地域の経済社会といった面的な取り組みが必要になってきます、
はい。
ということなので、各地での社会問題環境問題にも、取り組んできたと、そういうふうな団体なんですよね、
はい
はい。
じゃあそういった、それぞれの時代の社会問題環境問題にも、積極的にこう発言を、
はい、
提言とかされてきたと、
はい、
いうことなんですか、
はい。でそうした活動をこうまとめてみようと、これまで歴史をこう振り返りながら、現在、あるいは未来に向けて、また発信していこうというふうなことで、そうしたことを目指して作ったのが今回の本ということになります、
はい。この本って例えばどんなことが書かれているんでしょうね。
そうですね、はい、割と珍しい取り組みとしては
酪
農、
はい、
の中で山地酪農っていうやり方があるんですよね、
はい。
牛をですね牛舎に閉じ込めて餌を大量に与える酪農、これは割と普通に行われている酪農なんですけれども、この山地酪農というのは山の斜面を開墾して芝を植えまして、で野生の牛に近いような育て方をするという、ある意味自然に近いような酪農方式なんです、
はい。
で実はですねこの団体ではこうしたその山地酪農を行って酪農家さんを支援してきたりしてまして、で、消費者に向けて点を先に処理をした牛乳、
はい、
これ普及する活動をしてきました、
うん。
牛乳といえば市販で売られて牛乳って割と100度以上の高温殺菌でやってたりするんですけれども、
はい、
低温殺菌というのは65度で30分っていう殺菌処理をすることで、
はい、
いろんな乳酸菌とかそうしたものを保存するっていうそうしたことができるというメリットがあります、
はい。
で他にも環境に優しい社会を求めて、油をリサイクルした石鹸を普及させる活動であるとか、海水から天秤を作る活動に関わったりとか、
はい、
あと四万十町の久保川地域で、かつてですね論争になりました原発問題にも発言をしたりとかいうようなことをやったりしてました、
はい。
でそういうことで、いろんな、高知のそういう環境問題とかあるいは農業問題とか食料問題とか、いろんな形で関わってきたっていう、そういうふうな活動が特徴的かなというふうに思います、
はいはい。
で実はですねこの40年間で日本の食料輸入は6倍7兆円膨らんでます、
はい。
でつまり食卓という私の生活普段の生活の中で、最も身近なことが、食料のグローバル化なんですよね、
は
あ。ですから今回の出版というのはマリー先生と私なので、企画編集したんですけれども、いろんな方の協力をいただきながら活動掘り起こしをしましたし、
はい、
それだけじゃなくて食のグローバル化という現状の中で食の大切さであったりとか、あれ高知を足場に置いたローカルの面白い取り組みについてできるだけお伝えしようとしました、
はい。
ですので、まあ、中身的にはまあ高知のユニークな雪農家さんであるとか、バラエティ豊かな加工品とかショップなどのいいもん紹介、簡単料理レシピなど、まあ、南国高知のオーガニックな事情が一冊で分かるような、まあ、便利なガイドブックを目指したというものなんです。
はい、そうなんですね。はい、いや確かに最近高知でもオーガニックマーケットとかさまざま開かれたりしてますもんね。
そうですね。
はい、本当に身近なものにすっかりなったなという感じありますよね。
はい、ある意味そうしたあのオーガニックを普及させる役割を果たしたっていうのが、はい、まあ、大きな役割なのかなと思います。
はい、いやこれは大きいですね。はい、そして先生、この本でも学生の皆さんが活躍されたと伺ってますが。
そうなんです。はい、あのこの本の第1章で有機農家さんを紹介しているんですけれども、あのその取材をですね、あのゼミ生と一緒に行いました。
はい、
でそれだけじゃなくて、あの、まあ、彼女たちも実際に原稿書いてもらいまして、で自分たちの目で見た発見とか感動体験を率直に綴ってもらったりしました。
はい、そうなんですね。あのこれ上田さんもじゃ あの原稿書いたりしたんですか。
はい。
何を書いたんですか。
私は、はい、完全無農薬で米を作っている、はい、あの農家さんに調査に行った時の話を書きました。
はい、完全無農薬でお米を作っている農家さんに、
はい、
インタビューされたんですか。じゃあ、
はい、
どうでした。そちら伺って話を聞いてみて。
その普段私たちが食べるものっていうのはそういう背景をあんまり意識せずに買ったり、値段とか安いのを買いがちなんですけど、
はい、
やっぱり無農薬にこだわって作っている農家さんはすごい苦労していて、うん、
はい、
であのそういう話を聞きながら、うん、あの私もなかなか意識して買っていなかったので、はい、うん、あのしっかり背景をこう考えて買うようになりました。は
い、いやでも確かにあれなんですよね。ファストファッションとかもそうなんですけど、こう安ければ安いほど得したなっていうような感覚にもう慣れてしまってるんは慣れてしまってるんですけど、でもそれなりに丹精込めて手を加えて作っているものってそれなりの値段がかかって本来は当然なんですよね。先生 ね、
まあ、結局まあそれがまあ適正価格っていうのになると思うんですけれども、
で、はい、
で逆に例えばその安いものを買ってそれを消費することによって、はい、あのその真面目に作っている生産者さんのものは売れないと、
はい、
そうなってしまいますとその生産者さんの生活ができなくなって農家がなくなってしまうと、でそれは回り回って実は消費者の方にも影響が出てくるということなんですよね。はい、でそういうその見えない地域のつながりみたいなことを実は意識するということはますます大事になってきているかなと思います。
はい、で先生はですよね、はい、この上田さんとか学生の皆さん の、 その、まあ、取材の様子というか、はい、そういうのをご覧になってどう思われましたか。
そうですね、あの私のゼミでは毎年賞を持って町へ出ようっていうようなことを、まあ、モットーにしてまして、あの、まあ、大学で本を読んだり、するだけじゃなくて、まあ、並行してフィールドワークを行うことによってあの自分の体を通して知を獲得したり生産すると、まあ、そういうふうなことができるようになるわけですよね。
はい、
で、まあ、このことをまあよく新大地っていう言い方するんですけれども、あの、まあ、そのゼミ生がですねそうした地の生産活動に関わったりとか、地域で頑張って人を応援したりする取り組みによって、まあ、結果な財産ができたんじゃないかなというふうに思います。
うん、はい、ああそうですか。あの上田さんなんですけどもね、先ほどもご案内しましたあの現在4年生ということで、はい、もうすぐ就職となるわけなんですけども、
はい、
あのご出身が鹿児島、
はい
はい、あの卒業された後はどうされるんですか。
鹿児島に帰ってからですね、
はい、
の仙巌園という鹿児島 の、 その観光地があるんですけど、うんうん、
はい、
そこであの働くことになっています。
実際この大学で4年間学ばれたことっていうのはどうでしょうね。はい、その就職されてからもいろいろ役に立ちそうでしょうか。う
ん、あそうですね、あのこういった何ですかね、本物をちゃんと自分の目で見て伝えるっていうのは、はい、あの自分が鹿児島でその鹿児島の良さを伝えるのもあの自分の見た真実を伝えるっていうのと一緒なのかなと思うので活かせるかなと思います。
そういう学びのスタンスっていうのを学んだっていうことだけでも、はい、うん、今後 の、 その就職されてからの、
はい、
うん、社会人としてのねあの生活にも十分活かせると思いますし、
はい、
あの今の話聞いててやっぱり思ったのは、まあ、今は本当にインターネットからもう手軽に膨大な情報を得られるじゃないですか。でもそれを まるまる鵜呑みにしてばかりいてはね、現実社会とか現実っていうものがどんどん離れていってしまうという感じはやっぱり、ね、先生ありますよね。
そうですよね。やっぱりそういうあのリアルなところをしっかりですね、はい、あの 経験するっていうようなことが、まあ、ますますなってきてるかなと思いますね。
はい、そうですね。では最後になりますが、岩瀬先生、はい、一言メッセージお願いできますか。
そうですね、はい、先ほどこのも話題になりましたけれども、まあ、私たちの生活はいつの間にか変わってきていると、その背後にまあグローバル化の動きがあるんですよね、はい、で例えばそのもの、私たちが買うものっていうもの、誰が作ってるのかっていうようなこともますます見えなくなってきてて、で先ほど出てきた安いものを買うというふうな動き出てきてます、はい、だけれども実はその、私たちが消費するものと生産者の間のですね、関係がまず見えなくなってきていて、はい、まあ、ブラックボックスになっているわけですよね、はい、でその中でいろんなまあ問題が起きてきていると、いうことがありますので、まあ、ある意味そうしたところをですね、しっかりとこれからも調査研究していきたいなというふうに思っています、はい、で、まあ、研究のスローガンはですね、足元を掘れば世界つながるっていうようなことで、うん、まあ、今後もですね、学生と一緒に、まあ、美味しいものとか美味しいことを求めつつですね、はい、共同研究していけばいいかなというふうに思っています。
あ、でもその先生のスタンスも素晴らしいなとやっぱ思いますよね。わかりました、はいはい、というわけでお時間来てしまいました。お二方どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。